それでは、吉脇13章からですね、今日は一気に19章までを学んでいきたいと思いますけれども、この前はこの12章を見ますと、このカナンの地における彼らが征服した王の名が列挙されていますけれども、早速ですね、お読みしたいと思います。よろしいですか。ヨシアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がまだたくさん残っている。その残っている地は次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲシュル人の全土、エジプトの東のシホルから北方のカナン人のものとみなされているエクロンの国境まで、ペリシテ人の5人の領主、ガザ人、アシュドテ人、アシュケロン人、ガテ人、エクロン人の地、それに南の、アビム人の地、カナン人の全土、シドンのメアラからエモリ人の国境のアフェクまでの地、またヘルモン山のふもとのバールガドからレボハマテまでのゲバル人の地、およびレバノンの東側全部、レバノンからミスレフォテ、マイムまでの山地のすべての住民、すなわちシドン人の全部、私は彼らをイスラエル人の前から追い払おう。私が命じた通りに、ただあなたはその地をイスラエル人に相続地としてくじで分けよう。今あなたはこの地を9つの部族とマナセの半部族とに相続地として割り当てよう。ということで、時は飛んでですね、ヨシュアがもう年を重ねて老人になっているというところに移っているわけなんですね。で、戦いはこれからもしていかなければいけないわけなんです。で、大事な点がですね、今日のメッセージの、まさにその何ですか、テーマになってきますけれども、ここでは占領すべき地がたくさん残っているという言葉になります。これがテーマですね。征服はしたんですよ。わかりますか。征服というのと占領というのは違うということが大事な点です。征服というと、もう相手が歯向かってこない状態にしてあるということです。実効支配しているということです。けれども占領といえば、それは事実その人たちの所有となるということになるわけなんですね。で、今住人はまだこれだけの地域、今言った地域ですね、かなりの地域ですね、このエジプトの南側で、特にこのペリシテ人のところが強調されていましたけれども、今のガザ地区のところですですね、そこのところと、あとはゲシュルっていうのがありますが、これはガリラヤ湖の北東部分ですね。あとはこのレバノンの方なんですが、こちらの方はまだこの占領をしていないというふうに神様がおっしゃっているわけなんですね。ところがヨシアはもう年を取っているわけで、戦うことはできない、占領させることはできないわけなんですよ。だから生きているうちにでも他に仕事があるわけです。で、それは神様からこの地を彼らに継がせなければいけないというふうに言われたわけなんです。だからヨシアはまだ占領はしていない、所有の地となっていないんだけれども、割り当てをしていきなさいと、くじでこの決めていきなさいということをこの神様がおっしゃっているわけなんですよ。で、これからヨシュアの土地の割り当ての記録を読んでいくことになります。土地の割り当ての記録ですね。で、13章から19章という大きな、いつもはね3章4章ですが、長いですよね。でもご安心くださいですね、まとめながら話していきますが、ここもう読まれましたでしょうか皆さん。 ですね、かなり苦労します。ちょうどですね、法務局に行ってですね、土地の登記簿を見るような、そういう内容になっていきます。でもこれがとても大事なんです。なぜかというと、これこそがアブラハムに約束されていた神様の約束の実現であって、主が彼らに、神様が支配されるこの土地を相続させてくださるわけなんです。ですから私たちは、先ほど地図で、皆さんの聖書の巻末にある地図、あるいはお渡しした地図に見れば分かるように、正確にどこがどこまでなのかという地境を見ることができですね。そして私たちが今イスラエルの地に行ったら、どこなのかということがはっきりと分かるような形で神様が残しておられるということなんですね。これが単なる、なんていうんですか、このこう彼らの希望的観測ではなくですね、なんとなくこうだったらいいなというものではなくて、目に見える形で、はっきりした形で、その約束の相続がある、そのもうあるんだよということをですね、ここで見ることができるわけなんです。ですから予主記において、この相続の割り当てを見るときに必要になってくる、この私たちの知識というのが、この第一ペテロの一章の4節にこう書いてあるんですけれども、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。これから私たちが天から与えられるところの神様の相続を確かに受け取ることができ、でこれが単に希望的な観測ではなくて、なんとなく今私たちの心をなんかこう休ませるためのですね、なんかそういうなんか作り話でも何でもなくですね、むしろ朽ちることがない、消えていくことがない、この天と地が過ぎ去ったとしてもまだ残っているという、確かな、後には目で見ることが確認できるんですね。相続が与えられるんだよということになっていくわけなんです。で、この相続という言葉を聖書の中で見ていくときに、皆さんもこれ聖書を読んでいくときに相続って言葉たくさん出てきましたよね。で、これ簡単に言うとですね、約束のものを楽しめるってことですよ。わかりますか？ですね。皆さんが相続持ってますか？お父さんが死なないとないな、その通りですよ。で、実際に相続を持ったとしてもですね、なんかその紙面にだけ書いてあってですね、この大きな、うちのお父さんそんなに金持ちじゃないんだけどっていう方はちょっと想像してください。もう大金持ちだって想像してください。そしてそこにですね、この自分が実際に確かに自分のものにしたと、広い土地があると、あるいはこういう財産があると、楽しんだ時に初めて相続を受け継いでいるってことが分かるわけなんですよね。という神様が与えておられる約束を事実楽しんでいる、ちょっと難しい言葉で言ったら享受している、英語で言ったら enjoy ですね、享受している状態を話すわけなんです。そして興味深いことに、ダビデが詩編の中で主に自分が豊かにされることをこう表現しているんですね。詩編の16編の5節と6節ですが、主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り縄は私の好むところに落ちた、まことに主への素晴らしい譲りの地だ。彼は信仰の中で主が自分を豊かにされたという時に計り縄が落ちた。これ計り縄って分かりますか？この相続の地を測るためのですね、縄が落ちた、測量ですよね。皆さんもなんか土地買うときにありますよね、これ細かいのこの、ね、測量してね、それ図面があるじゃないですか。なんか家を買うとかなんだかって言ったらですね、またそうですね、でこのなんだこんな細かいことまでと思うけども、それ必要ですよね。確かにこれは私の土地なんだ、所有なんだ、これを神様が私たちに与えておられるということがとても大事になります。そして先ほど話したように、征服した地と占領した地のギャップなんですね。約束は十分に私たちはキリスト者として受けている、彼らも約束は受けているわけなんです。にもかかわらず、それを事実自分のものとしていないというギャップが出てくるわけなんですね。で、このストーリー、物語にこれからなっていきます。では8節をご覧ください。 マナセの他の半部族とともに、ルベンとガド人はヨルダン川の向こう側東の方でモーセが彼らに与えた相続地を取っていた。主のしもべモーセが彼らに与えた通りである。アルノン川の淵にあるアロエルとその谷の中にあるディボンまでのメデバの全大地、ヘシボンを治めていたエモリ人の王シホンのアモン人の国境までのすべての町々、ギルアデとゲシル人並びにマーカ人の領土、ヘルモン山の全部、サルカまでのバシャンの全部、アシュタロテとエデレイを治めていたバシャンのオグの全王国。オグはレファイムの生き残りであった。モーセはこれらを打って追い払った。しかしイスラエル人はゲシル人とマーカ人とを追い払わなかったので、ゲシル人とマーカとはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。ただレビの部族だけは相続地が与えられなかった。主が約束された通り、イスラエルの神主への火による捧げ物、それが彼らの相続地であったということで、今おさらいを神様がしておられますね。もうすでにここはモーセが約束の割り当てを与えていて、そしてヨルダン川渡る前の話ですよね。だからヨルダン川の東側にある話ですね。アルノンという言葉、何度もこれまでも出てきましたが、この視界の半ばから、このところにこの水が入っていく、この川のところですね。それからこの北のところですね。そしてそこからこのヘルモン山なんですけども、これがゴラン高原を越えてですね、そしてこの上のところにあるわけですね。ここまでを取ったんですけれども、このゲシェル人とマーカ人は追い払わなかったということが書いてあります。これから追い払っていかなければいけないわけなんですけれども、この追い払わなかったのでっていう言葉がこれから何度も出てきます。追い払わなかったので、追い払わなかったのでと。そして義明の次の四式に入っていくんですよ。この追い払わなかったその民が今度は彼らの棘となっていきます。彼らが今度はイスラエルを支配する、抑圧している、蹂躙していくようになるわけなんです。モーセが警告した通りになっていきます。で、午前中に私たちは最後まで走るということ、とても大切なことを習いました。カレブですね、次の章に出てきますが、それと対照的に他の人たちの中にその最後まで走っていかないで速度を落としてしまっている、確かに走っているかもしれないけれども、徐々に速度を落としてしまっていて、立ち止まろうとしているような状態まで見ることができるわけなんです。なぜか満足しちゃうんですよ。全うしないわけなんです、ね、食事をするときに腹8分目って大事じゃないですか。でも霊的には腹8分目ってダメなんです。ここまでだったらいいだろう、じゃあダメなんですね。腹12分目ぐらいにしなきゃダメなんです。カレブそうでしたよね。まあちょっといいかってじゃなかったですよね。そのことがこれから見ていくことができます。そしてあとレビ人も何度も繰り返されてますけども、相続地がなかったと。けれども彼らはですね、特別な特権が与えられていて、主ご自身の幕屋のそばで、幕屋のところで彼らは奉仕することができるわけですよね。それがもう相続地なんだよと神様がおっしゃっているわけですね。これ素晴らしいですよね。主と共にこのいるということの特権に彼らは預かっているわけなんですね。そして15節を見ると、モーセはルベン部族の諸子族に相続地を与えたと書いてあります。で、これからですね、見ていきます。ですか？こういう感じで、何々族に何々族にっていう書いてあります。なので、聖書地図を見てくださいね。ルベン族はどこにありますか？ですね。先ほど言ったあのヨルダンの視界の半ばを走っているアルノン川、それが北のところを指しているわけです。そして22節を見ると、イスラエル人はこれらを殺したほか、ベウルの子占い師のバウルをも剣で殺したと。あ、バラムをも、ちょっとバールじゃないですね、バールは神の名前ですね。 バラムを剣で殺しました。覚えてますね、このミディアン人の大虐殺が神様が命じられたことによって彼らは行ったわけですけども、そしてイスラエル人をそそのかしたこのバラムもその時に殺したと民数記の31章に書いてありますけれども、次に24節をご覧ください。モーセはまたガド部族、ガド族の諸子族にも相続地を与えたと。で、今度は上になるんですね。ルベン族の北になります。ギルアデと呼ばれる地域になっていきます。ギルアデですね。これも聖書に出てくる有名なところですね。このヨルダン川のこの東そののところになって、まあ、そこにこの、まあ、今はね少ないんですけど、森がかつてはあったみたいですね。そしてあと薬がそこでこの薬草みたいなのも取れるところだったんですけれども、そして放牧にも適しているとこの彼らはですね言ったところでもありますが、そのギルアデのところを主にこのガド族が取るわけですね。次にマナセの半部族です。29節、モーセはまたマナセの半部族にも相続地を与えた。マナセの半部族の諸子族のものであると。でこれがギルアデの北のこの方からゴラン高原のところがマナセの半部族になるわけです。皆さん地図追ってますか、わかりますかですね。地図を見てくださいよ、ね、今ヨルダン川の東、そして今マナセの半部族はガリラヤ湖のこの北東部分ですね。わかりますか、ね、そこのところを彼らはもうすでにモーセが割り当てを行っていたわけなんですね。で次に1節、14章の1節、イスラエル人がカナンの地で相続の割り当てをした地は次の通りである。その地を祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエルの諸部族の一族の頭たちが彼らに割り当て、主がモーセを通してを命じた通りに旧部族と半部族とにくじで相続地を割り当てた。モーセはすでに二部族と半部族とにヨルダン川の向こう側で相続地を与えており、またレビ人には彼らの中に相続地を与えなかったからであり、ヨセフの子孫がマナセとエフライムの二部族になっていたからである。彼らはレビ族にはその住むための町々と彼らの所有になる家畜のための放牧地を除いてはその地で割り当て地を与えなかった。イスラエル人は主がモーセに命じた通りを行ってその地を割り当てた。ということで、これから西にあるこのヨルダン川の西にある旧部族藩の割り当てを行っていくわけです。でその割り当ての仕方が大切で、一節に祭司エルアザルって書いてあるんですね。祭司エルアザルとそしてヨシュアとがまたイスラエルの頭とがその割り当てを行っていくと。つまりこの祭司が出てくるっていうことは主の御心によって行うということであります。でくじによって行う、具体的にはどうするか、その記録というのはその手順とかっていうのは記されていません。聖書の中に記されていないんでわからないんですけれども、ここの祭司が行うというところに、これはもう人の人為的なこの作為なんかなんていうのかな、恣意的なことによって、よしここはこうやってああやってこうやるんだということではなくて、神の御心を求めて神様が定めたものに従って行っていくわけなんですね。このくじというのも箴言の16章の33節に、くじは膝に投げられるが、その全ての決定は主から来る。あ、すいませんね、手順が少しありましたね。この膝に投げられるみたいですね。なんかそこまでは分かりますが、そしてでもその全ての決定は主から来るということなんですね。はい、ここが大事ですね。さっき私が説明させていただきましたが、この割り当ての地っていうのは私たちに与えられている神様からのその約束の実現というかですよね。で私たちはその分け前についてですね、何とかして自分の思惑で決めたいと思ってしまうわけなんですよ。私はクリスチャンの生活、信仰生活をしているけれども、本来だったらばこれだけもっと欲しいのに、なぜか、なんで今私はこういうふうにしか与えられてないのですか、とか、また逆にですね、私はですね、こんなにこの広がっているこの神様のね領域っていうのは欲しくないのに、もうここだけで十分なのに、なんで神様こういうこともしろっていうふうに言うんですか、とかですね、その私たちがこの持っているものよりも少なくしてください、多くしてください、 というような欲求が出てくるわけなんですよ。けれども先ほどですね、ダビデが歌ったように、計り縄は私のところに落ちた。自分が何かするんじゃない、神様がしてくださるんだ、神様がその分け前を与えてくださるんだ。これが分かると楽になるんですね。楽になるんだけど、いつも信仰の、この試されるっていうかね、あるわけですよ。自分が何とかしようと、その地境をですね、広げようと思っちゃうんですね。まあ、先ほども祈りの中で地境を広げてくださいっていうのは、ヤベツという人が祈ったんですね。この歴代史に書いてありますけれども、神様にお願いしたわけなんです。自分が広げ、これもしね、自分でやったらどうして、知ってますか、覚えてます、新明記でしたっけ、どっかに地境を移してはならないっていうありまして、あれね、夜にこっそりと石動かせばですね、動かせるんですよ今と違いますからね、フェンスになってるわけじゃないですからね。ですか。で、そういうことですね。で、次にですね、時に6節、6節ですね、ですよね、時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。あの戦争している時の基本拠地になっていたあのギルガルですね、ここに石が積み上げられており、あの12の石、ヨルダン川の、ね、中から取ったですね、石が積み上げられていてですね、そしてここで彼らが割礼を受けたところですよね、覚えてますか。でギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズの子エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルニアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルニアから使わした時、私は40歳でした。その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日、モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたは私の神主に従い通したからであると言いました。まずユダ族が大きな割当て地を与えられます。でこれがですね、この具体的には15節以降に書いてありますけれど もう人数も圧倒的にユダ族というのはこの多いので、この土地もですね、ものすごく多く与えられます。そしてこのヤコブが予言をしたんですね。この祝福をするときにユダに対してはですね、獅子の子であるってこう言ったんです。その敵に対してですね、もう本当にこの威厳を持って征服していく姿であります。そして王権がユダから出てくる、また白、これはメシアのことですが、メシア、キリストがあなたから出てくるというですね、神様は約束を与えられたわけなんですね。でこれをまず神様、ヨシュアたちが割り当て地をこの決めていくわけなんですけども、まあ、その前にですね、このカレブがこのヘブロンをこの私に個人的にくださいとお願いしたところが出てくるわけなんですね。で先ほど言ったように、午前に言ったように、心が彼には持っていました。この思う通りに私はやったんだよと、心の思う通りに情熱がありました。彼はですね、なんかこう、なんていうのかな、計算しませんでした。主がこの与えておられる私の願いをその通りに行っています。で大事ですね、私たち心を守っていくように していく必要があります。箴言の4章の23節で、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。何が大事か、心ですよ。主から与えられている情熱、また人々への同情、この2つが大事ですね。主から与えられる情熱、そして人々への同情です。このどちらも必要になってきます。次に10節、今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でも85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。
私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い出すことができましょう。彼はここを自慢して話してるんじゃないんですよ。神様がここまで恵みを与えてくださってる、この恵みの証として彼は話しているわけで、主がこれを行ってくださるというふうに、その恵みに応答しておられる。神様がこの体を壮健なほどにもしてくださっているのですから、私はこのアナク人と戦いなさいという神様の命令というのは、本当に神様は真実をもって叶えさせてくださるんだというふうに、きちんと積極的に応答しているわけなんです。パウロがですね、神の恵みを無駄に受けないようにしなさいとこのように言いましたけれども、神様から与えられているものをですね、そのまま次に向かって動いていく必要がある。そして彼には非常に大胆さがありましたけれども、慎重さもありました。主が私と共にいてくだされば、いつも大事ですね。この主が私と共にいてくださればというものがなく、とにかくこれをやればいいというのは大胆でも何でもないわけなんですよね。そして次13節、それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだということで、彼は戦争を行うことによってようやく戦争が止んだという話をしているわけなんですね。ここ大事です。敵がいるのに、住民がまだ住んでいるのに、平和になることはないわけなんです。戦ってそれで戦争が止んだ、安息が与えられたということ。なんかちょっとね、人間的になったらどうなりますか。余計なことしなきゃいいのに、そこにアナク人いるんだから、ほっといて私たちの間だけでやっていきましょうよ、というふうなのが私たちの打算的な平和の考えであります。けれども私たちの霊的生活においては、いつそれは決して平和にはならないということをですね、知る必要があるんですね。詩式に出るといつもいつも敗北し、勝って敗北しの戦いになってきます。獅子というのはですね、軍事的な指導者です。獅子を神様は使わせてくださる。ずっと戦ってなきゃいけないんです。なぜか、戦い通してないからです。戦い通してないからです。ですから戦った後の初めての安息があるんだよということをここで言いたいと思います。では次に15章です。ユダ族の諸子族がくじで割り当てた地はエドムの国境にいたり、その南端は南の方のツィンの荒野であった。はい、地図をご覧ください。ですか、これユダ族の国境の話をしています。地境の話をしています。そして南の方から今その地境の説明をしているわけなんです。視界の南端から伸びてますよね。わかりますか、視界の南端から伸びてますよ。これエドムのところだとか言ってるわけですよ。ですね。で、この南の この話が書いてあって、この西の方まで行って、そして地中海あってっていうふうに、この国境が書かれています。で、13節に飛んでください。ヨシアは主の命令で、エフネの子カレブにユダ族の中でキルヤテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの3人の息子、シェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。と驚くことにですね、この3人の息子、民数記の13章の22節にイスラエルの12人が偵察に行った時に彼らがいたって書いてあるんですよ。 だからもう45年前にいた彼らがまだ生存していたという話になるわけなんですね。まあ、カレブもその時は若かったんですけれども、彼らもそのアナク人の彼らも若くてですね、もうなんていうんですかね、宿命的な戦いですよね。本当にこの個人的な執念というか、私はあそこを取るんだと、私は神様の約束をですね絶対に取りたいと、あの3人がその象徴であるということをこのカレブは思っていたわけなんです。どうでしょうか。主に示されていることがあって、そして自分あるいは他の人のためにですね、なんか周囲の状況が原因でそれをやり遂げることができないものがあってですね、で今はその時じゃないかもしれませんけれども、決してですねそれを諦めるということをなさらないでください。神様は必ず時が来た時にその約束を叶えてくださいます。では15節に、その後そのところから彼はデビルの住民のところに攻め上った。デビルの名は以前はキリアテセフェルであった。その時カレブは言った。キリアテセフェルを売ってこれを取る者はには私の娘アクサを妻として与えよう。ですからこう自分の部下に頼んでたんですね。でケナズの子でカレブの兄弟オテニエルがそれを取ったので、この実際弟ですねがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐ時、オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は、神の泉と下の泉とを彼女に与えたと、あります。このオテニエルですね、これが獅子記の、初めの獅子になります。獅子って武士の士に教師の士って書くわけですね。でこれ日本語だとさっぱりわからないんですけれども、もう一度簡単に言いますと、この敵にこの重圧、この抑圧されているところから救済する軍事的な指導者のことを言ってます。オテニエルが、まあ、そうなっていくんですけれども、で、まあ、ここでですねちょっと私が不満な新改訳の訳のですね、なんですが、オテニエルは彼女をそそのかしてって言ってるんですね。そそのかすって悪い意味ですよね。けれどももともとそういう意味がなく、例えば新共同訳ですとですね、彼女は来て父から畑をもらうようにオトニエルに勧めたと書いてあるんですね。彼女の方が勧めたというふうに書いてあるんですよ。そそのかすんだけど勧めたっていうふうに書いてあるんですね。で私はこっちだと思うんですよ。で単純に水が欲しいと、ネゲブ水が必要です、砂漠ですからですね。でそれを求めていったということですね。で次に20節です。ユダ部族の諸子族の相続地は次の通りとあって、次からこの町々の、この名が列挙されています。21節から32節まではこの最南端にある町々が書かれていて、33節では低地ではって書いてあります。低地ではこれがシェフェラと呼ばれるこのユダの山地と地中海沿岸の間にある低地であります。で45節以降にペリシテ人の町々が書いてあって、でこれからも戦ってペリシテ人から奪い取っていかなきゃいけないんですけども、まあ、でも実際はですねダビデの時になっていくんですね、制圧していくのは。で次に48節で山地と書いてあります。山地、これはユダの山地ですね。ヘブロンもその中にあります。で61節のアラノ、これ視界の周辺になります。ユダのアラノのところになっていきます。で63節をご覧ください。ユダ族はエルサレムの住民エブス人を追い払うことができなかった。それでエブス人はユダ族と共にエルサレムに住んでいた。今日もそうである。共に住んでいたエブス人がいたんだ。 エルサレムはユダ族とベニヤ民族の境のところにありますけれども、四式においてはベニヤ民も追い出せなかったって書いてあるんですよね。でこれが対照的なんです。ここでも私たちが今日学んでいる箇所においてカレブが際立っているんですよね。でその他はですね、この追い出せなかった、共に住んだっていうふうになってるんです。これもダビデの時にこのエブス人をですね倒して、そしてエルサレムの町が今度はダビデの町と変えられていきますですね。まあ、ちょうどダビデはカレブと同じようにですね、この勇猛にですね奪い取ったわけなんですよ。で次に16章に入りますね。ヨセフ族がくじで割り当てられた地の境界線は東エリコのあたりのヨルダン川、すなわちエリコの水から荒野にいて、エリコから山地を登ってベテルに至り、ベテルからルズに来て出てアルキ人の領土アタロテに進み、西の方ヤフレテの人の領土に下り、下ベテホロンの地境、さらにゲゼルに至り、その終わりは海であった。こうしてヨセフ族マナセとエフライムは彼らの相続地を受けた。ですからヨセフ族というとエフライム族とマナセ族になるんです。覚えてますか？ヤコブがですねヨセフを連れてきて、息子も連れてきて、ヨセフの息子も連れてきてですね、そして直接手を置いて祝福したんですよ。だからヨセフには2倍の分け前が与えられました。直接ヤコブからの直接の相続を与えられたわけなんです。でもここでは不思議にくじは1回しか引いてません。でヨセフ族っていうふうに言っているわけなんですね。でだからエフライム族の南のところを見ていくと、今のこの境がこの書いてあるんですね。このエリコのところからってありましたよね。エリコのところから、あのヨルダン川のですね、この視界の上のところですよですね。でアイとかこのベテルとかですね、ベテホロンとか出てきますよね、うん、そこの話を今ここでしていたわけなんです。よろしいですか？いいですか？南に一番大きな部族がユダ族だったわけなんですが、今度は北のイスラエルの方での一番大きな部族というのがヨセフ族になるわけです。特にエフライム族、だからエフライムっていうふうにイスラエル全体、北イスラエル全体を呼ぶときにエフライムって呼ぶことがよくありますですね。で、ここが一番この豊かですね、またはイスラエルの中央部分になっていきますから、この神様が与えられているこの相続の代表的なこのユダに続くものになっていくわけなんですよ。そして5節以降にエフライム族の境界線、くじは1回しか引いてないんですけども、この境界線を敷いたんですね。で9節を見るとマナセ族の相続地の中にエフライム族のために取り分けられた町々、その全ての町々とそれに属する村々とかあった。だ点在してですね、この相手のマナセ族のところに入ってるんですけど、点在してこの村々がエフライム族のがあったというふうに書いてあって、ちょっとこう重なってるというか、この一体感が出てきますよね。こうやってこのつながってるんだと、いうことであるわけなんですが、10節をご覧ください。彼らはゲゼルに住むカナン人を追い払わなかったので、カナン人はエフライムの中に住んでいた。今日もそうである。カナン人は苦役に服する奴隷となった。追い払わなかったとここにあります。奴隷とまでしています。でもモーセによる命令は聖絶でした。聖絶、一切撃ち殺しなさいという話であったわけなんですけれども、満足しちゃってんですよ彼らは。奴隷にして、問題を起こしていないから。で私たちも自分たちの肉の問題を、今は悪さをしていないからといって放置していることがあるわけなんですね。共存していることがあるわけなんです。でも新約聖書を読みますと、
御霊によって肉を行いを殺すならとかですね、そのに体の諸部族に諸部分に働くその肉をですね殺してしまいなさい、その十字架につけて殺してしまったのです。殺すという言葉が何度も何度も出てくるんです。でパウロは、私はキリストと共に十字架につけられていると、もう死を宣告しているんですね、肉に対して。にもかかわらず、この今は悪さをしてないからそのままにしておいているという、この大きな失敗、これを失敗の続きの歴史は、史式で見ることができるわけなんですが、私たちがですね注意しなければならないことです。で次に17章の1節ですが、マナセ部族がくじで割り当てられた地は次の通りである。マナセはヨセフの長子であった。マナセの長子でギルアデの父であるマキルは戦士であったので、ギルアデとバシャンが彼のものとなった。さらにそれはマナセ族の他の諸子族、アビエゼル族、ヘレク族、アスリエル族、シェケム族、ヘフェル族、シェミダブ族のものになった。これらはヨセクの子マナセの男子の子孫の諸子族である。ところがマナセの子はマキルの子、ギルアデの子、ヘフェル言いづらいヘフェルの子ゼロフハデには娘だけで息子がなかった。その娘たちの名はマヌラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティリサであった。で彼女たちは司祭司エレアザルとヌンの子ヨシュアと族長たちの前に出てきて、私たちの親類の間で私たちにも相続地を与えるように主はモーセに命じられましたと言ったので、ヨシュアは主の命令で彼女たちの父の兄弟たちの間で彼女たちに相続地を与えた。こうしてマナセはヨルダン川の向こう側のギルアデとバシャンの地の丘になお十の割り当て地が当てがわれた。マナセの娘たちが彼の息子たちの間に相続地を受けたからである。ギルアデの地はマナセとの他の子孫のものとなった。もう民数記から何度も出ていますけれども、この娘しか残されていない人がいたんですよね。でそこで娘が直接名前を、父の名を取って割り当て地を与えられたと。だから今度はマナセはこのもうすでにヨルダン川の東側にこの割り当て地があったんですけれども、こちら側の方にもですね、つまりこちら側というのは西側の方ですね、ヨルダン川のこのエクライムの北の側で、北のところに相続地を分け与えられていたということになるわけなんですね。そして12節を見てください。しかしマナセ族はこれらの町々を占領することができなかった。でこのこれらの町々というのは11節に書いてありますね。このイッサカルとアシェルの間にベテシアンとそれに属するそのレブレアムって書いてますよね。この、いろんな住民とそれに属するその村落というのが書いてあるわけですよ。でこれをできなかったと。でカナン人はこの土地に住み通した。イスラエル人は強くなってからカナン人に区域を貸したが、彼らを追い払ってしまうことはなかったと。強くなったんだったら追い払わなければいけなかったのに、やっぱり区域だけで終わらせてしまっているという状況であったわけなんです。で特にこの十二節の言葉がですね、カナン人この地に住み通したってあるんです。通した、さっきね、なんだっけ、神様に主に従い通した、ね、いろんな試練があったけれども従い通したわけですよね。このカナン人は逆なんですよ。いろいろ区域化したりなんだかいろんなことしてるんだけれども、結局そこに住み通したわけなんですよね。なんで彼らっていうのはそのマナセ族がカナン人を追い払うことがなかったのか、次にですねよく現れてます。次の出来事14節、ヨセフ族、これはだからエフライム族も含めてですね、マナセ族とエフライム族がヨシュアに告げていった。主が今まで私を祝福されたので私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらなかったのですか。
ヨシアは彼らに言った。もしあなたが数の多い民であるなら、ペリシ人やレファイム人の地の森に登って行って、そこを自分で切り開くがよい。エフライムの山地はあなたには狭すぎるのだから。ヨセフ族は答えた。山地は私どもには十分ではありません。それに谷間の地に住んでいるカナン人も、ベテシアンとそれに属する村落にいる者も、イズレールの谷にいる者も皆鉄の戦車を持っています。覚えてますか、あの北北部戦線の時にですね、この北にいるこの王たちが戦車を持っているってありましたよね。で、戦車を持っています。するとヨシアはヨセフ家の者エフライムとマナセにこう言った。あなたは数の多い民で大きな力を持っている。あなたはただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならない。山地もあなたのものとしなければならない。それが森であっても切り開いて、その終わるところまであなたのものとしなければならない。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いのだから、あなたは彼らを追い払わなければならないのだと。大きな問題が彼らにあって、それが今与えられた土地だけでは多くの人数が住んでいるのに足りないと言ったわけなんですが、ヨシアはどうですか、言うことを聞かなかったんですよね。なぜか、土地が狭いんじゃなくて追い払ってないから狭いんですよ。土地は結構十分に与えられているわけなんです。でも彼らが追い払わず、かつ山地を切り開いていなかったという問題があったので、今、文句を言っているわけなんですよね。でも覚えてますよね、先ほど話したように神様は戦車に対しては、あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない。戦車であっても神様は歩兵であるイスラエルに勝利を与えてくださる約束をしておられるんですよね。で、これ一体どういうことなのか、ちょっとまあそうですね、言い方を変えるとですね、マナセとエフライムは祝福されているのに十分にその祝福に応答していないということが言えます。与えられている土地をに対して自分が応答していない、ちょっとこれ卑怯な例を進むとですね、私がしばしば積んどくをします。積んどく、ね、で、なんでか、なんで積んどくしちゃうのか、関心のあることのために知識を得たいと思うんですが、そして本を買ったり借りたりするんですが、肝心の知らなければならない中身に入る前に、なんか眠いなとかね、なんかいいテレビがあるとかですね、Facebook やっちゃったりですね、いろいろしてですね、諦めてしまうんですね。そしてまたその関心が蘇ってくる。その時にだったらね、もう買った本を開いて見て、もっと見ていけばいいのに、いやいや、このなんかこの情報あるのは何かないのかなとかって言って、また買おうとする。このように肝心の情報を得ないまま本だけは増えてくる。神様から与えられたお金があって、でそれを肝心なものを得ないまま膨張だけしてるわけなんですよね。でこれが少しこのマナセとエフライムに起こっていることに似ているんじゃないかなと思うんですね。で、今度はですね、もっと具体的な教会生活の中の話で例えを話しますけれども、ある牧師さんがですね、こんなことを言ってましたが、教会員の人がですね、自分の教会に不満を持っていた。で、それで他の教会に、その開かれていた集会に行ったんですね、その人が。で、戻ってきてですね、その集会がなんと素晴らしかったか、なんと、このいいことを話していたかということを、なんか、今更のようにですね、この話していたんですけど、でも牧師さんが聞いていてですね、唖然としたんです。それ俺、私がずっとあなたに教えてたことじゃない。全く同じことを話しているのに、その他のところに行ってですね、おお、すごかった、すごかったって。結局、目の前にある自分を見つめながら対処しなければいけない問題を対処せずに、他のものにずっと集めていっている状態。
で、これが、第二手モテの3章の7節に、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちと書いてあるんですね。なんでそうなってしまったのか。2つの原因を挙げます。1つ、怠慢です。山頂を切り開く億劫なんですよ、ね、勤勉でなかった。でこれを霊的に言い換えると、御言葉を十分に咀嚼して思い巡らし、静かになって神様を求め、具体的な実際の生活の場面に当てはめていくという落ち着いた生活が必要になってくるわけです。ところが、ところがというかですね、そこで聖書の中にはですね、たくさんしっかりとっていう言葉が使われています。しっかりと、例えば使徒の手紙の中でこのコロサイの1章の23節で、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまっていなければならない。勤勉さが必要になります。霊的な、あと他にパウロはですね、霊的な鍛錬が必要だと。鍛錬、トレーニングですよね。こう 筋トレと同じですよ。それが必要であると。でもう一つの原因が恐れですね。戦車怖いっしょ、ね、怖いですよ。自分のうちにある敵、自分という敵がいます。あるカウンセリングの本は、実は私が、アメリカにいた時の学校で使った教科書がですね、自己対決という題名ですね。 Self Confrontation。 敵は自分なんだよと。それに取り組んでいかなければならない。でもそれに対する恐れが出てくる。恐れが。でもここですごく大事です。いいですか。私たちは自分に対面しても、砕かれたとしても、それでもその砕かれた自分を包んでくださって、拾い上げてくださる神の全き愛があるんだよということが必要です。いいですか。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。第一ヨハネの4章の18節です。そしてイエス様が、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。懲らしめられることを恐れる、違います。恐れる必要はないです。なぜならば、愛するから。愛する者を決して見捨てないんです。もう受け入れておられるんです、神様は。それを前提にして懲らしめておられるんです、成長するためにですね。では18章に行きましょう。早いでしょ、一気にですね。あと2章分ですよ。さて、イスラエル人の全会衆は城に集まり、そこに会見の天幕を立てた。この地は彼らによって征服されていた。はい、場所はギルガルから城に移っています。もうギルガルというのは戦いの拠点でありましたけれども、今は城というのは、このですね、エルサレムからちょっと上のところですね。見てください、エルサレムの上にあります。エフライムの土地ですね。あの黄色のところですね。山地、エフライム山地のところにあります、城。まあ、私も行ったことありますけれども、会見の天幕を建てたとあります。覚えてますか。モーセの天幕ですね。砂漠における神の会見の天幕、幕屋がありましたけれども、これが一定のところに定着したわけですよ。城にあります。で、実際に今もこう平らになっているところがありまして、そこが天幕が張られたところ。あのね、なんかあのイスラエル行くとね、石ころのように土器のかけらが落ちてるんですね。もう至る所に土器のかけら、これいいのかな、このままにしててって思うような場所でありましたけれども、確実に人がですね、そこの辺りに住んでいたことが分かりますが、そこに行きました。そこにこの契約の箱が安置されて、いつになそこから移動していくきっかけになっていくのがですね、あれですね、ペリシテ人との戦いが第一サムエルであって、ここからですね、契約の箱を取り出してですね、ペリシテ人に取られていっちゃうんですよね。 その城のところまで来て、もう彼らは戦いがなくですね、もう本当に、まあ、ある意味でゆったりしてたんですけれども、ヨシュアが叱責するんですね。2節以降です。イスラエル人の中でまだ自分たちの相続地が割り当てられていない7つの部族が残っていた。そこでヨシアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。部族ごとに3人の者を選び出しなさい。彼らが立ってその地を生き巡るように私は彼らを送り出そう。彼らはその地について、その相続地のことを書き記し、私のところに来なければならない。彼らはそれを7つの割り当て地に分割しなさい。ユダは南側の彼の地域にとどまり、ヨセフ家は北側の彼らの地域にとどまらなければならない。あなた方はその地の7つの割り当て地を書き記し、それをここの私のところに持ってこなければならない。私はここで私たちの神主の前にあなた方のためにくじを引こう。しかしレビ人にはあなた方の中に割り当て地がない。主の祭司として使えることがその相続地だからである。またガドとルベンとマナセの半部族とはヨルダン川の向こう側東の方ですでに彼らの相続地を受けている。それは主のしもべモーセが彼らに与えたものであると。いつまで伸ばしているのか。私たちにいつもこの問題ありますよね。私も恥ずかしいですが、障子がちょっとこう端っこがですね、これ剥がれてるから早く貼り直してって言われてですね、もう1ヶ月ぐらい経っちゃうんですけども、元ですか？ああ、すいません。引き伸ばす問題があるわけです。もう年取ってるんですよ、ヨシュア。で、次の世代に戦うことを学んでもらわなければいけないわけなんです。彼自身はもう年を取っているから物理的に肉体的にも戦えないということもさることながら、彼自身が戦っては学べることができないわけなんですよね。だから教えていく、彼ら自身が戦っていく、そのヨシュアが戦ったのを思い出しながら自分たちも直接戦っていくということをですね、知っていかなければいけない。霊的にもそうですよ。パウロはですね、テモテに多くの証人の前で私から聞いたこと、他の人にも教える力のある忠実な人にたちに委ねなさいと。他にも教えていくことができる人たちを教えていきなさいということを言ってるんです。だからイスラエルの人たちはヨシュアの指揮の中では戦うことは知っていたかもしれませんけれども、自分たちが指揮を取って戦うことを知らなかった。でもこれだとダメなんですね。不十分なわけなんです。彼らの問題はですね、ヨシュアに従っていくっていうこと、これはできたかもしれないんですけれども、自分たちが後々ヨシュアが今やってるように自分たちもやっていかなきゃいけないんだっていうビジョン、将来のこのその方向性というのを見ながら戦っていなかったっていう。で、教会ではイエス様からの命令です。すべての国民を弟子としなさい。弟子としていくということは、私の命じることをすべて教え、バプテスマを授けてこなっていくんです。皆さんにも課せられているイエス様の命令になっていきます。そして時が来たから、この何ですか、彼らがずっと行動に移していなかった、先延ばしにしていたという問題、心地よくなっちゃうんですよね。今あるところが動きたくないんですよ。でもそれをやっていると、神様の国を求めるのではなくて自分の国を求めるようになります。自分の国って分かりますか？快適な生活ですよ。マイホームみたいなもんですよ。で、これを実はバビロンから帰還したユダヤ人がやってしまったんですね。ハガイ書を読むとこう書いてあります。この宮が廃墟となっているのに、あなただけが板張りの家に住むべき時であろうか。
山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び私の栄光を表そう、ね、
彼らは止めていたんです。反対にあったからね、まあ、その時はしょうがない。でもいつまでもいつまでも時がまだ来てない、時がまだ来てない、なんかクリスチャンの言い訳じゃないですか。時がまだ来てないから
でなんか見てると、何じゃ今あんた忙しいのそんなにって、いやだってこれやってあれやってこれやってって聞いてると、なんだ自分の生活のことだけじゃないって。
がその帰還したユダヤ人の中で起こっちゃってたんですよ。
でこの今のここでのイスラエルたちにも起こっていて、で主たる部族の割り当てはもう決まったんですよね。ユダ部族とあとヨセフ部族は決まっていたんですが、残りの7部族は決まってなかった。で次に見てください、9節8節で、そこでその者たちは行く準備をした。ヨシアはその地の調査を出ていく者たちに命じていった。あなた方は行ってその地を行き巡り、その地について書き記し、私のところに帰ってきなさい。私はシロで、主の前にあなた方のためここでくじを引こう。その者たちは行ってその地を巡り、それを7つごとに、町ごとに7つの割り当て地ごとに書き物に記し、シロの宿営にいるヨシアのもとに来たということで、この3人っていうのがさっき書いてありましたけれども、どうだったっけな、3人のものを選び出しなさいと部族ごとにね。で土地測量でこう長けてる人ですよ、ね、あの皆さんも賜物あるじゃないですか。 あここだったらこういうことができる、あそこだったらこういうこと、いや私は、ね、賛美は苦手だけどこっちはできるか、私は計算が苦手、ね、会計だったら会計はダメです、でもいいじゃないですか。それぞれにそれぞれの能力が与えられてるわけですが、土地測量に、まあ、長けてる人がいて、それ選び出してですね、それでこうやらせていったわけです。でそして土地がどうなってるかっていうのを知って、でくじを引いて、で 7つの割り当てを決めていくと。で次に18章の11節、ベニヤ民族の諸子族がくじを引いた。彼らのくじに当たった地域はユダ族とヨセフ族の間にあった。なんか随分こう面白いですね。あのベニヤ民族というのはこの 大きな2つの部族のなんか唇みたいになってますね。見たら分かりますよ。あのエルサレムをですね一部に構えて、ユダ族とエフライムマナセ族の真ん中にあるわけです、ね、これがベニヤ民族です。ですからモーセが死ぬ前にですね、申命記の33章12節で、主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう、彼が主の肩の間に住むかのようにですね、そういう祝福が与えられていました。でね、この小さな土地なんですけどもね、ここに出てくる町ってもうこの聖書的には有名な町が多いんですよ。エリコ、ベテル、ギブオン、ミツパとかですね、あとエルサレムもそうですけども。で今度は19章に飛んでください。19章第2番目のくじはシメオン、すなわちシメオン部族の諸子族に当たった。彼らの相続地はユダ族の相続地の中にあった。見てくださいね、見るとですね、シメオンって書いてありますね、ユダ族の中に。で彼らはですね、ここに土地があてがわれたこの実際的な理由が9節にあります。それはユダ族の割り当て地が彼らには広すぎたので、シメヨン族は彼らの相続地の中に割り当て地を持ったのであると。けれども、これは予言の成就なんですね。予言の成就、ヤコブが死ぬ前にシメヨンについてですね、こういうふうに言ってます。あのレビと共に言われてますが、私は彼らをヤコブの中に分け、イスラエルの中に散らそう。覚えてますか、あの虐殺したのシェケムのところでですね、このディナが凌辱されてですね、そこに住んでいるカナン人をですね、シメオンとレビが、騙して虐殺したんですよ。 あなたたちが割礼を受けたら、私たちはじゃあこの娘をね与えようと言ってですね、そしてこの割礼を受けさせて3日目になって、まだあの傷が治らなくて言えなくてヒリヒリしているところにもう難なく殺してたんですよね。でこのような暴虐を働いたので散らそうと言ったんです。レビ族はどうですか、相続しないんですよね。まあでも憐れみはあります、恵みはあります。彼らは天幕で働くことが、神の天幕で働くことができるようになりましたが、けれどもシメオンはですね、このような形でユダ族の中に散らされていくわけなんです。でこの10節、第3番目のくじはゼブルン族の諸子族のために引かれたと。ゼブルン、これが下ガリラヤ、下部ですね、下ガリラヤと呼ばれます。よくそのところに この彼の見つけました、ね、ゼブルン。でその次になっているのがイッサカルっていうのがこの右側、この東側にありますよね。ですから17節で4番目のくじはイッサカル、すなわちイッサカル族の少子族にあった。でイズレール平原のところにこのイッサカルのこの土地があります。でイズレール平原というのはですね、豊かな穀倉地ですね。で同時に多くの戦いの場となったところです。この史跡にも出てきますよ、デボラですね、出てきますけど、このタボル山がねここにあるんですね。で今度24節に移ってください。第5番目のくじはアシェルブ族の諸子族に当たった。沿岸の北部です。でアシェルの役割はですね、この海洋から来る敵から防ぐっていう役割、大きな役割を果たしてました。今度は32節です。第6番目のくじはナフタリ人、すなわちナフタリ族の諸子族に当たった。はい、このナフタリと先ほど出てきた10節にあったゼブルンがガリラヤの予言の中に現れてくるんですね。イザヤの9章の1節に、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けたですね。ですからイエス様がこの活躍されたその宣教の地は、このガリラヤ、ゼブルンとナフタリの地になっていくわけなんですね。で次に40節いきましょう。ごめんなさい、40節ですね。第7番目のくじはダン部族の諸子族に当たった。ダン部族はエフライムとユダの地の間に与えられています。ところがそこにはペリシテ人が非常に強いんですね。そこで彼らは自分のために他の地を探しに行ったんです。それが47節です。ダン族の地域はさらに広げられた。ダン族は登っていき、レシムと戦ってこれを取り、剣の刃で打ち、これを占領してそこに住み、彼らの先祖ダンの名にちなんでレシムをダンと呼んだ。ということで地図を見ると、このずっと北のところ、一番北のところに小さくナフタリとマナセ族の間に書いてますね、ダン族が。だから後にイスラエルの全土を表すとき、ダンからベールシェーバーまでと呼ばれるようになって、この北のところに彼らは土地を得たんですね。この話っていうのは、逸話は史詩記の後半部分に書いてありますので、その時にもっと詳しく見ていきたいと思いますね。最後にいきます、49節です。この地について地域ごとに相続地の割り当てを終えたとき、イスラエル人は彼らの間に一つの相続地をヌンの子ヨシュアに与えた。彼らは主の命令により、ヨシュアが求めた町、すなわちエフライムの山地にあるティムナテ セラフを彼に与えた。彼はその町を建ててそこに住んだ。これらは祭司エルアザル、ヌンの子ヨシュア、およびイスラエル人の部族の一部の頭たちが、シロにおいて会見の天幕の入り口、主の前でくじによって割り当てた相続地であった。こうして彼らはこの地の割り当てを終わった。ということで終わりますけれども、はい。カレブは従い通した模範であり、今度ヨシアはしもべたる模範になります。最後の最後に割り当てを、自分の割り当て、しかも小さな土地ですよね、これを自分に割り当てる。全て自分 その神様から与えられた割り当ての仕事を彼は積極的に行っていって、で全部7つのくじが終わった後に、今度自分がですね、ここでどこですか、エフライムの地ですよ、ここでティムラテ、ティムナテセラフですね、これをですね、このそこに町を建てて住んだと。真のリーダーです、真のリーダーです。自分のことは気にしないで他の人たちのために働いている姿です。最後の最後に与えられるわけですけれども、
ですね。どう思いますか？自分のことだけ考えてるリーダーってリーダーじゃないですよね。まず我先にですね。すいません、なんか今ちょっとある人の政治家のですね、名前が今お前頭に浮かんでるんですけども、ついあの今すごい話題になってる人ですね。あの週刊誌で2週連続でなんか奥さんが爆弾、あ、ここまで言ったら分かっちゃうからすいません我先にと逃げるのではなく、我先に一番危ないところに行き、我先に戦いの現場に行き、全てのことを成し遂げて、そして最後の最後に自分のものを、まあ、与えられていくと。イエス様が言われました。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべになりなさい、ということで割り当て見ていきましたけれども、いろんな教訓と模範を見ました。いいですか？怠けてはいけないということです。戦い続けていくということです。切り開いていくということです。産地があったら切り開いていくということです。で、いや、またなんか摩擦が起こったりリスクがあるし、でももしそれをそのままにしていったら、それが肥大化していって、今度はそれが私たちを抑圧していくようになります。その歴史は、あと1ヶ月ぐらい先かな、1ヶ月、いや3週間先かなですね、四時期に入ったらですね、私たちは見ていくことができます。ですからまず信仰についてはカレブを見てください。カレブを見てください。貪欲になってください。野心的になってください。あら、神様が与えてくださっているところ、そこは自分が一番苦手とするところかもしれません。でもそこを言ってください。そしてしもべになってください。自分を求めるんじゃなくてキリストを求め、他の人を自分よりも先に持ってくるようにしてください。そこにおいて初めて一つの共同体、一つのキリストの体、教会が成り立っていくようになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日も、この素晴らしいあなたの、この約束を見ることができ、その実現を見ることができました。私たちにもあなたは約束を与えてくださっているにもかかわらず、まだ残っているうちがたくさんあって、戦っていかなければいけないということをあなたは教えてくださいました。天のお父様、私たちにまだ残されている課題がたくさんあります。それを天のお父様、私たちは果敢に取り組んでいきたいと願います。主よ、怠けていたことを許してください。天のお父様、今心を入れ替えたいと思います。主よ、そして本当に今取り組まなければいけないものをまた立ち上がって取り組んでいき、そして本当にまたあなたの勝利を、あなたが、私たちが今まで知らなかったあなたご自身を見ていきたいと思います。天のお父様、そして本当にあなたの栄光を見て、そしてカレブと同じようにアナク人がいたとしてもそこを取って、そしてからゆっくりと休みたいと思います。そのゆっくり休むのはもし天国かもしれません、イエス様戻ってこられる時かもしれません。天のお父様、それでも構いません。主よ、戦わせてください。今ここのここにいる兄弟に祝福を与えて、主に奮い立つ思いを与えてください。そして本当にまたここから出てって、そしてあなたの用意されているものを全部自分のものとしていくことができますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。